高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通事故の裁判の話ということになります。交通事故事件を扱い、そのことの話をする一方で裁判についてのお話もしておりますが、その両者が重なっている、そういう裁判のお話を今日はします。裁判員裁判というのは、素人が裁判に参加をする、そういうシステムである。素人でも事実を認定することや法律的な判断はできるんだ。これが最高裁裁判所の説明です。繰り返し繰り返しそのことが強調されています。本当かどうか、この点を具体的な事件に即して考えてみたいと思うのです。2月の15日にはさいたま地裁で危険運転致死傷罪の幇助の事件の判決の言い渡しが予定されています。危険運転致死傷の幇助が刑事裁判になった例というのはおそらく初めてでしょう。飲酒運転者が対向車2台と衝突をして9人が死傷した。飲酒運転者に同乗していた男性2人が幇助の責任を問われた。運転者については危険運転致死傷罪でもう16年の懲役が決まっております。今回の裁判ではこの同乗者たちが幇助について自分たちは無罪だという主張をしています。さあ、この事件について裁判員は事実認定だの法律判断などをそんなに簡単にできるかということです。もう少しお話を聞いていただきましょう。自動車事故の犯罪に自動車運転過失致死傷罪、昔は業務上過失致死傷罪と言われていましたが、名前変わって自動車運転過失致死傷罪、それからもう一つ、最近この裁判員裁判が行われる危険運転致死罪、この事件では怪我をした人もいますから危険運転致死傷罪と言いますが、その2つがあります。自動車運転の方は最も長い刑期で懲役7年、危険運転罪の方は最高で20年になります。さあ、この事件では幇助したと言われているこの2人の男性は、ドライバーが危険運転罪を犯しているということの理解認識がなければいけないということになりますので、さあ、それがあったかどうか、これが論点になったはずです。無罪だという主張しているということは、この幇助犯がドライバー、これを正犯、正しい犯と書いて正犯と言いますが、正犯の危険運転行為を理解認識していたかどうかということになります。運転者が正常な運転が困難な状況にあるということを同乗者が知っていなければいけない。何が分かっていれば知っていたことになるのかという難しい判断を求められます。酔っ払ってるっていうことを知ってたというだけでは、正常な運転が困難な状況にあることの認識には足りません。どの事実が、いかなる事実があれば運転者が正常な運転が困難な状況にあるということになるのかということを、その日初めてこのような局面に突き当たった、ぶち当たった裁判員たちがどうしてわかるのか。単なる不注意運転と正常な運転が困難な状態にあるということを知っている運転、それはどこで区別するのか、難しいですね。子どもさん3人が海上の橋から海に落ちて亡くなったという事件が 何年か前にありました福岡県の自動車事故の事件ですが、福岡地裁は危険運転を否定しました。福岡高裁はこれをひっくり返して危険運転を認める判決を言い渡しました。プロの法律家さえ悩ませている最大の理由というのは、これは2つの犯罪の境界が専門家にもはっきりしないということがあります。法律に欠陥があるんじゃないかという人もいるくらいです。そのことを裁判員に分からないでいる裁判員に判断を求めるという難しさ。もう一つこの事件には難しいポイントがあります。それは飲酒運転車両に同乗するというのは道路交通法が禁じている犯罪であります。飲酒運転同乗罪というんですけれども、これも数年前に導入された新しい犯罪類型なんですが、今回の同乗者たちに成立するのはこの飲酒運転同乗罪なのではないのか、どうして危険運転罪の幇助罪になるのか、ここには飲酒運転の同乗罪と危険運転の幇助罪の違いは何かという問題が登場するわけです。実際この事件は埼玉県の熊谷市で起きた事件ですけれども、警察が飲酒運転同乗罪で捜査をして、その罪名で検察に送っていたんだけれども、検察は被害者ご遺族の強い要望などを踏まえて危険運転罪の幇助罪で起訴したと、こういう経過があります。つまりプロの職業人の中でも一体どっちなんだというのがあまりはっきりしないということですね。車に乗っただけで幇助になるというのはどうしてなのかという実に実に悩ましい問題がここにはあるのです。さあ、こういう難しさ満載の事件が現実に裁判所にかかって裁判員裁判になります。さいたま地裁では2月の15日にこの事件の判決が言い渡される。どういう判決になるんだろう。どういう判決になるとしても、私が確信するのは、失礼な言い方になるけれど、裁判員の皆さん方は問題をよくお分かりにならないままに判決になるだろう、こういうことです。で、分かったような気分になるとすれば、それは裁判官が教えてこうなのだああなのだという説明をなんとかまあ飲み込もうとして、それで出すというだけの判決を出すというだけのことではないか。これが本当に国が裁判所が責任を持って被告人に判断として言い渡せるものになるのだろうか。あるいは形を変えただけの裁判官の判決に6人の裁判員を巻き込んで、市民がそういう判断には加わっているのだぞということを示す飾りに使われるだけではないのか。今私のお話を聞いて、分かりにくかったという、もし皆さんがいらっしゃるとすれば、その分かりにくいと皆さんが思うのは当然と言ってもよくて、その中で、出た結論の難しさというのは、これはある意味当たり前のものだとも言える。そう、裁判員裁判といい、市民参加裁判というけれども、刑事裁判というものはもともと分かりやすいものではない、それほど分かりやすいものではない、難しいものだと言ってもいい、それが裁判なのだということを、このさいたま地裁の裁判は私たちに教えていると思います。15日の判決がどういうものであるのかによってまたお話をするかもしれませんが、今日はここまでにしておきましょう。